東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今日10月1日ということで、もしかしたら今日内定式なんていう方もいらっしゃいましたかね。新たな門出スタートということでね、最近秋も深まって、ちょっとずつ朝晩涼しくなって、窓を開けるのが楽しみで、秋の風に揺られながら、なんかお散歩とかもね、いい季節だななんて思いますが、今週もデジタルホルンフューチャーピックスをお送りしていきます。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。8月9月と Web3 をテーマにスペシャルなゲストの皆さんをお迎えしてきたんですが、今週はですね、その締めくくりとさせていただきます。ソーシャルゲームの開発提供を中心に、映像事業や Web3 事業を展開する株式会社ドリコム代表取締役社長の内藤裕樹さんをお迎えします。新しい体験やサービスを生み出し、毎日のワクワクを発明するというドリコム、今日は Web3 における新たな時代の新体験、ワクワク体験について伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ドリコム代表取締役社長の内藤裕樹さんをお迎えしています。内藤裕樹、1978年東京生まれ。京都大学在学中にドリコムを設立、日本で初めてのブログサービスマイプロフィール事業で業績を伸ばし、2006年に東証マザーズへ上場、2009年よりソーシャルゲーム事業へ参入し、現在はスマートフォン向けのゲーム事業、出版、映像事業、Web3 事業も展開。さあ、この番組では8月9月と Web3 を特集して、本当に毎週 Web3 のさまざまなジャンルの方にゲストにお越しいただいたんですが、内藤さん、今日はその締めくくりの回です。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
実は今東京じゃないっていうことで、どちらに？
あ、そうですね、今シンガポールの方から番組出させていただいてます。
へー。でも、ドリコムの事業的にはずっとこれまで国内の印象が強かったんですけど、もう最近本当海外も結構多めなんですね。
そうですね、その特に Web3 に関しては、日本人向けというよりかスタートからグローバルみたいな感じなので、海外ユーザー向けということもありますし、イベントも世界中で行われていて、先々月もニューヨークとか行ってましたけども、そういった形で結構あちこちに行くことが増えてますし、起業家も日本から結構世界中に散らばってってってこともあって、コミュニティもそういった形で世界に散らばってってるので、そういったところに入っていくのも含めて海外に行く機会が増えてますね。
この2ヶ月さまざまなゲストの方をお迎えして、やっぱりシンガポールとか、もちろん西海岸も含めなんですけど、はい、やっぱり海外に今いるんだっていう方とか、そちらを拠点にしてるって方本当に多い印象があるんですが、特にそのシンガポールっていうのは、今その法規制とか税制の関係もあって、結構 Web3 の方々多い印象がありますが、どうですか？
実際はそのシンガポールも多いんですけど、逆にシンガポール来てからドバイに行く人も増えてるっていう状況で、ドバイ、シンガポール、あとはその Web3 関係ないんですけど、やっぱりこう IT 系のサービスということもあって、西海岸は多いなという印象ですかね。
実際にその街の印象というかムードということで、なんかその Web3 含めてデジタルの部分、シンガポールって進んでるんですか？
あんまそのデジタルに関して日本とすごい違うってわけじゃないんですけど、どちらかというとその経済的なところの差はむちゃむちゃ大きいなというところは出てますね。例えば、家賃とかは急速に上がってまして、マイナスもあって、日本東京の都心とシンガポール都心に比べると3倍ぐらい違うと思います。
3倍？
はい、
そうですか。いやでも本当内藤さんの最近 Web3 に関してさまざまななんか有識者が登壇するみたいになると内藤さんマストみたいな感じにもなってますけどここ最近 のドリコムのビジネスについてまず最初にちょっと教えていただければと思うんですが、今までやっぱりゲームとかね、はい、コンテンツの印象強かったですが、
はい、そうですね、今も引き続きゲームが多いんですけども、基本真ん中の軸としては IP というものがあるので、ちょうど今出版とか、まあ、アニメとかっていうようなそのメディアの事業の立ち上げということも行っていて、基本エンタメこう全般に徐々に事業を広げてきているというところあります。まあ、その中でその事業領域というよりかはやっぱテクノロジー側面でゲームだろうが出版だろうがアニメだろうが、まあ、Web3 というものが絡んでくるだろうということで、 Web3 に関しては、まあ、本当はまあもう結構昔からやってたんですけども、やっぱこの1年に急速にこうマーケットも伸びてきたので、僕たちもぐっと力を入れ具合を増やしているという感じですかね。
起業家の日本のこう IT とか Web2 の方々の中で、まあ相当まあリーダー的な存在である内藤さんがこの10年で一番今やる気に満ち溢れてるっていう噂を耳にしたことがあるんですけどそれはやっぱりこのなんて言うんでしょう、ちょっと傍らで見てきた Web3 がいよいよ世界を石鹸というか大衆に落ちていくっていう流れを感じていらっしゃるっていうことでしょうか。
Web2.0 の時もそうですし、僕らがまあ今メイン事業にしているモバイルゲームの事業もそうなんですけども、やっぱ人とお金が集まると急速にその産業がまあ膨らんでいくっていうのをこう昔から目の当たりにしてきているので、今本当にこの数年ぐっと Web3 業界に人とお金両方が集まってきているので、結果なんかいろんなものが生まれながら、いろんなものがなくなりながら、ぐちゃぐちゃぐちゃっとしながらカオスの中で非常に大きくなるだろうなっていう体感が非常に強いってとこはありますね。
よく比較されるのがやっぱりインターネットが台頭した時とか、アプリケーションが出た時ほどのセンセーショナルさみたいなことと比較されがちですけど、はい、この Web3 ってまたちょっと広義じゃないですか、話が広いじゃないですか、はい、なんか内藤さんってそのあたりの比較はどうお考えですか。
比較ということに対しての答えなのか分かんないんですけども、歴史で見ると世界史とか日本史の話で、なんかこう中央にこういろんな権限とかお金がこうぐっと行きすぎると革命って起きるんですよね。明治維新みたいな話もこう江戸時代ってものが続いて徳川家にぐわっと寄っていくことに対してのこう不満とかがいっぱい溜まってって起こるんですけど、やっぱり Web2.0 ってっていうのは本当にプラットフォームの方がまあ覇者になった時代で、 GAFA と呼ばれるようにそういったところにまあ人もお金もぐっと集まっていて、権限もぐっと集まっていることに対して、やっぱりこう普通普通といろんな人たちのこれでいいんだっけ、これがインターネットだったんだっけ、インターネットってもっと充実だったんじゃなかったんだっけってものが溜まってきていて、そういったもののこううねりの中で真逆とまで言えないにも結構もっと分散したような考え方の Web3 っていうのは台頭してきたなっていうふうには思ってますね。
内藤さんとしてはこれまで Web3 ずっと気にしてきたけど、ドリコムとしてあんまりこうがっつりそっちに行ってなかったけれども、ようやくちょっとワクワクするアナウンスメントがあったっていうことで、これゲームですか。
まずはそうですね、はい、ゲームの方も、まあ、今度出ますって発表をしてる感じですが、ここからいろんなものを、まあ、出していく予定です。
タイトルが G5 つで GGGGG
はい、
で合ってます読み方、
はい、合ってます。
これドリコムが参入するってことで結構ね業界では話題になっていると思うんですがNFT ゲームっていうくくりでいいんですかね。
そうですね、いわゆる仮想通貨自体を扱わないのでNFT ゲームと位置づけにしています。
172の国と地域に向けて年内に配信予定ということで、これゲーム自体はアプリダウンロードしてやるっていう形なんですね、
はい、そうですね、はい、普通にもうアプリをダウンロードしてゲームを遊んでいただくっていう形なので、なんかすごいこう Web3 した人向けというか、ゲームを好きな人たちにも遊んでいただきたいって思いも強くある感じですかね。
でもいろんなこう Web3 全体の知識がある中で、ブロックチェーンとかNFT の、まあ、アート寄りのものとかいろんなジャンルがある中で、はい、なんであえてこうちょっと Web2 プラス Web3 みたいな掛け合わせのゲームになさったんですか最初は。
なんか今この1年2年は本当に Web3 から生まれた Web3 サービスっていうのが非常に多い状況だと思うんですけども、今後の数年間でいうと、まあ、Web2.0 系のサービスと融合していく部分が出てくると思っていて、僕たちはやっぱりそういった背景から来ていますし、そのユーザーさんが広く多くの人たちに遊んでいただく UI UX をご提供しながらも、ちょっと難しい Web3 を混ぜていくっていう方がより多くの人にこうアプローチしていけるんじゃないかなっていうところがあってってところですかね。今本当に NFT1 個買うにも 仮想通貨の口座持ってメタマスクウォレット作って今度オープンシートして非常にまあ長いハードルがあるのでそれだけをご提供しちゃうとやっぱりちょっと本当に一部の人向けのサービスなのでなるべく僕たちとしてはいろんな人たちをこう融合する接点を作っていくようなことをしたいなと思ってますね。
これ本当にあのいわゆるシンプルにアプリダウンロードして、まあ、バトルゲームみたいなことの中で、はい、NFT を組み込むこともできるし別にその NFT 使わないこともできるみたいな。
あ、そうですそうです、ゲーム内のキャラクターのアバターのスキンを NFT のアバターを買うこともできれば、うんうん、NFT じゃないアバターを買うこともできることによって両方とも別にユーザーさんとしては同じように遊べるというようなことを提供しています。
意図せず、あ、これ欲しいな、これ NFT なんだ、じゃあ買わなきゃみたいな流れができちゃいますよね、きっと。
そうですそうです。そういったことによって徐々にそのユーザーさんも慣れていくようなことができたらいいんじゃないのかなと思ってますね。
なんかそこすごく内藤さんらしいっていうか、みんなにこうなるべく分かりやすく使ってほしいっていう思いが込められたゲームが最初に出たっていうところがなんかすごくドリコムさんらしいのかななんて思ったんですが、
僕ら自身がこう生い立ちがWeb3 から始まった会社じゃなく、まあ、もっともう20年も経ってる会社なので、なるべくこう、自分たちの強みというところも含めても、両方の融合をして、より多くの人にやっぱお届けしていくってことがしたいなってところはありますね。
さあ、ここでですね、ちょっと Web3 のゲストの方々には、毎回一曲、好きな曲をかけていただくっていう流れがございまして。何か最近聴いてる曲ありますか？
走ったりするときとかに、結構テンションが上がる曲を聴くことが多いので、まあ、ポストマローンとかよく聴いたりしていて、その中から一曲選ぶと有名なサンフラワーとかがいいかなと思います。
ちょっとじゃあ改めて曲紹介お願いします。
ポストマローンスウェイディのサンフラワーでお願いします。
内藤さん、なんかあの日本でやっぱり Web3 関連の記事とかって結構今価格が落ちてるから冬の時代だ、今後どうなっちゃうのみたいな、そういうテンションのものが多い印象があるんですけれども、どうですか海外のムードとか盛り上がり方。
なんかよくその、まあ、ビットコインをはじめとした仮想通貨の下落イコール Web3 ブームを下落みたいな風に記事を僕もまあ拝見してるんですけど、結構そこは全然まあ別物かなと思ってまして、大きな Web3 系クリプト系のイベントがシンガポールでも開催されてるんですけれども、メインのイベントのオフサイドイベントはすごいあっちこっちでいっぱいあるんですが、ほんと1000人クラスのオフサイドイベントのチケットが数分で売り切れるぐらいにむちゃむちゃこう熱狂していて、世界中からやっぱり人が集まっていて、それこそもう周辺のホテル全部満室で取れないみたいなことが起こっているので、この Web3 というものが世界を変えていく、もっとユーザーに新しい価値を提供していくってことにこう熱量を持っている起業家たちは非常に熱狂的のまま取り組んでいるし、もっともっと今増えていってるかなっていうのは体感としても感じるところですね。面白いのはこっちでこうツイッター開くと、ツイッターのトレンドってシンガポールのトレンドなんですよね、当たり前ですけど、はいはい、でシンガポールの地域のトレンドの上位に本当に NFT だったりとかいう言葉とかビットコインみたいな言葉とかがトレンド上位に毎日のように上がってきてるんですよ、うん、エレベーターの流れのニュースもワイドショーとかに流れるニュースだと思うんですけど、そこも仮想通貨関係のニュースが普通に流れてるんですよね。
へ
ー、だからまあなんかそのニュースレベルとか、日本でいうのキー局とかのニュースレベルで毎日のようにそういったものが扱われているような状況なので、そうすれば皆さんの中でも一般的として入ってきている度合いは日本とはちょっと温度感が違う。日本はどうしてもすごく暴騰した時とすごく暴落した時にだけこうピックアップされる日々のニュースがまあ扱われているなって感じはしますね。
これ日本に普通に暮らしてる、例えばなんだろう、私今一主婦からして、じゃあ Web3 がこう大衆に落ちてくるってことを想像すると、やっぱり仮想通貨で何かが払えるようになるとか、なんかまあそういう世界を想像しちゃうんですけど、これ日本含め世界でもっともっと Web3 がこう大衆に落ちてくる何かきっかけとかタイミングってどういうものになりそうですか？
大きく全然違う視点で2つあるかなと思っていて、一つは本当に分かりやすくみんなが使いやすくなる話ですので、 Google とか Apple がある程度サポートしてウォレットみたいなことを意識せずにその NFT とかの売買をしていけるとか、うん、仮想通貨の売買をしていけるっていうのはもうそのインフラの話ですよね、
うんうん、
昔で言ったらこう YahooBB みたいなのでこう無料でわーっとこうインターネットの会社に配ったみたいなことがそれこそ GAFA Web2.0 の会社さんたちによって起こってくると、みんながまあ簡単に使いやすくなる、これはまあインフラの話だと思います、うん。 もう一方で、その生活に対してみんながこう体感できるところとしては、僕が結構社内とか社外でも Web3 の面白い点として説明しているのは、デジタルのコンテンツが二次流通できるようになったってことを説明してるんですよ。
うんうん、
今まで二次流通できるのはリアルなものばっかりでして、みんなそのマンションを買うときに、売ることの価格とか何だある程度想像してると思うんですよね。車とか、
確かに、
とか。
はいはい、
持ってて洋服も最近若い人たちはじゃあメルカリで売れるからこれぐらい買おうとか、うん、ほとんどリアルな世界のものっていうのは二次流通があるんですけど、デジタルってね、今まで二次流通って基本的になかったんですよ、
うんうん、
簡単にコピーできてしまうからっていうことで、そこに対してその二次流通をすることを可能にしたので、ゲームを一個デジタルに買うにも漫画一個買うにも音楽にしても絵にしても何にしても、例えばその今は NFT と連動した別荘の椅子とかみたいなものをこう販売されてますけども、それ買うにしても二次流通価格がもう毎日リアルタイムに毎分こう売買されてるのを見ながら買えるので、
はい、
そうすると全然変わると思うんですね、生活が。
あ、そうですね。今なんかもしかしたらちょっと私の考え方飛躍してて間違えてるかもしれないんですけど、なんかゲームアプリ内課金って今までやっぱり自分の満足で終わってる課金だったじゃないですか、はい、新しい、なんか強い武器を買えるとか、はいで、はい、なんかそれを人に見せたりすることってなかったですけど、そういうなんかゲームの課金とかもまたその課金したものが二次流通できるとかってなっていくと、なんかちょっとなんて言うんだろう、この場で払って終わりっていう感じじゃなくなっていったりするんですかね。
はい、それがいわゆるブロックチェーンゲームと呼ばれている世界で、うん、僕たちも今回提供するゲームも中の NFT も二次流通で売買できるんですよ。それが本当当たり前なんですよ。リアルな世界で言うと、さっきコンビニ買った水を別に売ることもできる、デジタルってやっぱできなかったなので非常に難しくて、そこがもうを可能にしてるってことが、なんか仮想通貨とか Web3 とかブロックチェーンとか気にせずにみんなの生活にとって非常に大きなポイントの転換点なんじゃないのかなというふうに僕たちは思ってます。
これじゃあもうちょっと視点を広げて言うと、地方に住んでる、まあ、おじさんとかおばさんとか、はい、おじいちゃん、はい、おばあちゃんが何か Web3 によってこう利益を得るとか何かが便利になるっていうこと、例えば20年後くらいに何が起こりうりますか？
その全体的に皆さんの生活1ヶ月に使う支出のデジタル割合って増えてってるんですよね。こうリアルなスーパーで物を買うとか、リアルにお金払うものと、まあ、Amazon で買うのも含めてデータの出費が増えてるわけじゃないですか、どんどんどんどん。実質としてはどんどんどんどんデータの割合が高くなってきてるので、その中で高くなってきたデジタル支出のものは、今は二次流通できなかったものが二次流通できるようになってくるってことによって、まあ、全然多分変わってくると思うんですね、世界が。二次流通があることによって一次流通がどんどん増えると思うので、それからまあ結局地方にいようが都心にいようがデジタルのものを売買するってことは変わらないので、例えば割りやすい話で言うと、地方の方が今週末に熱海とかに温泉に行くと予約したんだけども、うん、急に行けなくなっちゃいました。今までだったらキャンセルするしかないんですよね。
そうですね。
でもこの宿泊券をデジタル上でも別に売買することができていくみたいなところが起こってくるわけで、いろんなものがこうデジタルで支出しているということはデジタルに権利を持ってたりとかしているので、それをこう売買していくことができる世界になると全然まあ変わってきちゃうと思うんですよ。それが飲食店だろうもそうでしょうし、コンサートのチケットとか今実験始まったりしますし、ライブとかもそうですけども、そういった形でリアルな世界に連動しているものがよりこうデジタル、いわゆるNFT なり仮想通貨を連動することによってデータで売買される世界が来るっていう。
はあ、そんな汎用性があるんですね。確かに言われてみればそうですよね。
なんか本当は売買できるはずなんですけど、今は中央集権全部がそこに権利がある状況なので、うん、お金払ったんだったら買って権利移動してるはずじゃないですか、
うんうんうん、
でもまあ別に売買できて当たり前だよねっていう考え方になっていくんじゃないのかなと思ってますね。
じゃあ今までのこう、まあ、一社が販売しているものを私たちが買うみたいな、ちょっと消費者の方が権限が弱いみたいなところから、まあ、どんどん対等な世界になっていくっていう流れが強くなると。
そうですね、はい、
へ
え。分散型っていうとなんか漢字並んでて難しいんですけど、うん、買ったものが自分の権利になっているだけの話だと思うんですよね、うん、分散型してるって、
はい、いやでもちょっとドリコムさんがとりあえずNFT ゲーム年内に出すっていうことで、このあとどんな事業が続いていくのかちょっと個人的に非常に楽しみなんですが、言える範囲でなんか今後どうなってきますか？
あ、でもそれでも僕たちはやっぱりエンターテインメントの世界に目指しているので、やっぱりエンタメのデジタル 化したものをどう二次流通していくか、それによってユーザーさんにもっとこうフレンドリーな提供の仕方ができる。今はどうしてもモバイルゲームの中でお金を使っていただいても、それがゲーム内の通貨とゲーム内のアイテムないだけで、そんだけだけしか使えないのが、それが両方ともこうゲーム外でも売買できるっていう世界に変わっていくと、そのゲームをやめた時にも一部その使ったものをお金に変えてまた次のゲームに行くとかっていうことができていけるんで、僕らからすると、なんか僕らが提供してて言い方もおかしいですけど、ユーザーフレンドリーな世界になっていくんじゃないのかなと思ってますね。今後なんか漫画とかそういうのもなっていったらもっと面白いなと思ってます。
うん、確かに、あれですよね、やっぱりこのステップンとか、そのお金ゲームで稼げるらしいぞみたいので一回わって話題ができましたけど、
はい、
そういうのもうちょっとこう本当にこう現実的なゲームで稼ぐみたいな世界って、やっぱりもう近いうちにやってくるんですかね、そのプロゲーマーまでいかなくても。
僕たちの中で言うと、あんま稼ぐっていうキーワードがあんま社内で扱ってなくてですね、うんうん、例えば年間に1万円かかってゲームした方が辞めるときに、結果今までだったら1円にもならなかったものが5000円になったとしても、ハッピーだったんじゃないかと思ってるんですよ。だから1年間遊んだ、プラスそれで5000円返ってくるみたいな。なので、その、稼ぐというよりかは、ちゃんと資産が、こう、売却することができる状況になることが、まあ、どちらかというと大事かなっていう感覚でいるので、その結果、その、例えば、ロレックスを、すごい昔に定価で買ったんだけど、今実はすごく値上がってたんだよねみたいなことっていうのは結果として起こると思うんですけど、当時からそれを考えたわけじゃなくて、欲しくて買ってしてたわけだと思うんで、そういうふうにその差額が出る人もプラスもマイナスもいるけども、売却できないとその差額って出ないので、そういった世界になっていくんじゃないのかなと思ってますし、そういう世界を僕たちとしては目指していきたいなと思ってますね。
確かに Web3 って、まあいろんなワクワク、これまでにできなかったワクワクが詰まってますけど、そういうなんかこれまで自分が何か時間を費やしたりお金を費やしたことで価値になり得なかったものが価値になるかもしれないとか、誰かが買ってくれる欲しいものになるかもしれないって思うと面白いですね、やっぱり、
うん、なんか本当そういう世界だと思ってますね、
うんうんうんうん、
だからなんかこんだけ多くの人がこうわーっと熱狂してるのかなと思ってます、
うん、なるほど。ちょっと最後に非常にざっくりした質問になってしまって恐縮なんですが、はい、内藤さんが想像する Web3 での未来の風景、こんな世界が見えてくるんじゃないかみたいな理想の世界を教えていただけますか。
でもまあ今の話と連動してくるんですけども、人々がもっとこうデジタルなところに時間とお金を使ってった時に、なんかこう場所があんまり気にならなくなる世界にもっともっと行くなと思っていまして、今ってなんだかんだでこう住んでる場所に連動してこう生活の収入をどう得るかとかっていうこともまあまあ連動しているので、結果その平均賃金っていうのも日本でも都道府県によって違う状況になってくるんですけども、別にどこにいてもまあ仕事ができるようになってきますし、どこにいてもこういろんなものを得れるような状況になってくるなと思ってます。で、まあちょうどこちら今シンガポールに来てて、こっちのこうスタートアップの人たちとかいろいろとこうワーッと交流して話してるんですけども、シンガポールにみんな来てるんですけど、シンガポールに全員いるわけじゃないんですよ、ほとんどの会社が。
へー。
シンガポールにある会社からアメリカの人と仕事したり、ヨーロッパの人と仕事したり、日本の人と仕事したりしていて、全然場所を気にしないですし、会ったこともない人と仕事したりもみんなしてますなんでそれいう形にもっともっとなっていくののきっかけの一つとして、この Web3 ってものがあるのかなと思っていますね。なんでそうすると今度はもっと自分が住みたい街に住みながらやりたい仕事をやれる世界ってもっと幸せだなと思いますし、まあ今シンガポール来て改めて思うのは、日本いいなって、
え
美味しくて安くて安全で綺麗でいいなって感じたので日本いながら世界中の人たちと仕事をしたりする人たちがもっともっと増えてくるきっかけの一つとしては、この Web3 みたいな世界観っていうのが面白いなって思ってますね。
はあ、そういう意味ではもしかしたら世界のあまたの起業家さんたちが日本食に魅せられて、もう俺いいや日本で住むからもうここで仕事するわみたいな、そういうこともあったりしそうですね。
こっちの人本当に日本行きたい人多いですね。今日もシンガポールと日本で仕事させていただいていて、何も問題なく仕事していること自体が、ね、まあ、それを表しているような今日収録になっていると思うんですよね、うん、別にどこでも関係なく仕事をさせてもらえてるっていう意味では、そういったものがもっともっといろんな人に広まっていく世界が僕の中で こう5年後とか10年後の世界観かなと思ってますね、う
ん、いや本当なんかあれですね、物理的な理由で今まで諦めていたことがもうそんな理由付けなくなって、自分の自由さとか自分のやりたいことにもっと貪欲になっていい世界がやってくるのでしょうかね。ワクワクしますね。
そうですね。あともう給与の支払いも皆さん仮想通貨で行ったりしてるんですよ。
まあこう
あのな通貨をこう各国の人に給与として振り込むのも今までの世界だと結構大変なんですよね。
はいはい、海外送金
あっと、はい、送っていけるんで、ステーブルコインというもので結構送ってたりとかしてるんで、そういうのも含めてこの、まあ、Web3 世界がいろんなものをこう垣根をボーダレスにしてっていうなっていうのは体感してますね、うん、
なるほど、ありがとうございます。2ヶ月の締めくくりということで今日内藤さんにお話を伺いましたが、これ日本も間違いなく盛り上がっていってて、日本からもどんどんいいサービスとか Web3 のコンテンツ生まれるっていう認識で合ってますかね。
そうですね、はい、なんかよくなんか日本にいると日本はまだ世界がって言うんですけど、こう世界転々としてると日本からどんどん本当に Web3 に対して若者がもうもっと俺たちがここで変えていくっていう人たちが生まれているという数がすごい日本多いなと思っているので、すごいそこの明るい未来に期待しているところではあります。
株式会社ドリコム代表取締役社長の内藤由紀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピックス、2ヶ月にわたってお送りしてきました Web3 特集、その今回は締めくくりということでドリコム内藤社長にお話を伺ってきました。さらにですね、音声コンテンツメディアオーディでもデジタルホルンフューチャーピックス2022デジタルの日スペシャル、オーディエディションというですねスペシャルコンテンツをお届けいたします。内藤社長に加えてデジタルホルンの木村隆博社長にも入っていただき、より深く Web3 の世界を掘り下げていきますので、合わせてチェックしてください。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルホルン。